祈ります。御一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった生ける誠の神様、受難週の主日、私たちは主イエスキリストの十字架の苦しみを忍びつつこの礼拝に集まってまいりました。どうか御言葉によってあなたの真理を私たちに示し、私たちを新たにしてくださいますように祈ります。神よ、2000年の昔この世は愛と真実そのものでありたもうた主イエスを十字架にかけて抹殺しました。憎しみと暴力が美しいもの、真実なものを汚したその技においてかえってこの世の罪が露呈されました。神様、同じことが今も世界の至るところで繰り返されていることをあなたはご存知です。世界の各地で、アフガニスタンで、そして特にパレスチナの地で闇は深まっています。神様、どうか私たちの世界を憐れんでください。しかし私たちの主イエスはあの時黙々とこの世の罪をご自分の肩に担い、十字架上でそのような罪人たちのために許しを祈ってくださいました。この真実がこの世のあらゆる悪よりも強く永続的であることを私たちに信じさせてくださるように、神よ、私たちを憐れんでください。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。先週高見沢正夫さんが天に召されました。どうか残された夫人をはじめご家族にあなたの慰めと平安をお与えくださいますように。また重症の床にある黒髪さんを、吉光さんを覚えます。美智子さんが疲れてあなたからの力と私たちの祈りによる支えを必要としています。どうかお二人をあなたが支えて慰めと平安を今週もお与えくださいますように切に祈ります。お年を召された方々、体調を崩しているとも、どうか一人一人をあなたが見守ってください。人生の問題に苦しむともにはあなたによる希望を示し、真理を求めるともにはあなたの光を照らし、旅行中の友のともには旅路の安全をお守りくださいますように、イースターに洗礼を受けられるお二人には特別にあなたの良きお導きをお与えください。久しぶりで私たちの礼拝を訪れられた方々をどうぞあなたが恵み祝福してくださいますように、事情でしばらく教会から遠ざかっている友を帰り見てください。教会学校の愛する子どもたちとそのご家族に どうか今週もあなたの守りと導きが豊かにありますように。そしてこの町に住むたくさんの市民の方々、特に助けを必要とする人々や子どもたちを今週も守ってくださいますように祈ります。そして私たちの国に本当に正義と公平を重んじる国として立つことができる力と知恵をあなたが与えてくださるようにお願いいたします。この礼拝を最後まであなたご自身が親しく導いてくださるように、そして私たちに新たな希望と喜びを与えてくださいますようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこのヘブライ人への手紙の12章の最初のところを説教のテキストとして取り上げますが、そのところについてお話をする前に、まず11章にちょっと目を留めておきたいと思います。11章大変有名な箇所でありまして、11章の一節にこの手紙を書いた人は簡単明瞭な言葉で信仰というものが一体いかなるものであるか、あるべきか、そのことを述べています。まあ信仰の定義と言っていいでしょうが、一節読みますと、信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。で、信仰というのは私たちが理性で考えてすぐ納得できるようなことを信じるということではない、そうではなくて望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認する、そういうことであるという、大変これは有名な定義でありますけれども、そういうふうに信仰を定義した後で、その実例としていろんな人物を、旧約聖書の人物でありますけれども引き合いにいたします。アベル、エノク、ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、そういった旧約聖書の代表的な人物です。で、今日私たちが読む12章の一節に、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上というふうな言葉がありますけれども、でこの証人という言葉の内容はこれらの人々のことをと考えて差し支えないでしょう。差し当たりこの人たちのことを言っていると思います。でこの人たちはまさに望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認して生きたのです。信仰的な生き方の見事な証であると言わなければなりません。でしかし私はここでこの証人という言葉についてもう一つのことを付け加えておきたいと思います。証人というのはギリシャ語でマルチウスと言いますが、でこれは殉教者という意味も持っているということであります。でこの11章を見ますと、そのモーセまでの話、それからその後に娼婦ラハブであるとか、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエルといった人々の名前が挙げられてありますけれども、その後で特に名は挙げてはありませんが、35節以下ですね、例えばこういう文章が出てまいります。他の人たちは さらに勝ったよみがえりに達するために釈放を拒み、拷問にかけられました。また他の人たちはあざけられ、鞭打たれ、鎖につながれ、投獄されるという目に遭いました。彼らは石で打ち殺され、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て放浪し、暮らしにこと書き、苦しめられ、虐待され、荒れの山、岩穴、地の割れ目をさまよい歩きました。世は彼らにふさわしくなかったのです。でこういう言葉であります。でそのすぐ後で、私たちはおびただしい商人の群れに囲まれていると言ってるわけですから、この著者が商人たちという場合は、それはまあ一般の商人という意味ももちろんありますけれども、それ以上にこの殉教者、殉教を遂げた人々、苦しんで信仰のために、あるいは真理のために苦しんで死んでいった人々、殉教者、そのことを念頭に置いていたと私には思われます。この人たちは地上の生活においては決して成功者ではありませんでした。こうなり名を遂げると、そういう人生を送った人たちではない。むしろ失敗の生涯でしょう。この世的な基準から言うとそうでしょう。信仰のゆえに生涯迫害され、あざけられ、殺され、あるいは迫害を逃れて難民とならなければならず、神から約束されたものを手に入れることもなかった人たちです。世間的にはあの人たちの人生は一体あれは何だったんだろうと、そう見られるような人々ですね。いわばマイナスの符号がついているような、そういう人生です。その人たちが私たちを取り囲んでいるというのです。で昔の聖書では雲のようにって書いてありました。そういうふうに苦しんで生きた人々、真実のために苦しんだ人々、殉教者、その人たちが私たちの周りを取り囲んでいる。私はこの囲まれているという言葉に言いようもなく深い慰めを感じています。イエスがあるとき、面取りが雛を羽の下に集めるようにっていう言葉を使われたことがあります。マタイの福音書です。23章にそれが出てきますが、面取りが雛を羽の下に集めるようにって、それとはちょっと違いますけれども、そのような温かさ、私たちもまた人生でいろいろ苦労をしたりしているわけですけれども、その時に私たちを温かく力強く取り囲む人々がいる。それが殉教者です。殉教者というのは決してこの人生でうまいことをやったと、みんなから素晴らしい人生を送った、人生の成功者だと言って褒められたりすることはありません。苦しんで死んでいかなければならなかった人々、しかしその中で真実を捨てなかった人々、で私たちを本当に助けることができるのはそういう人たちだけです。そういう人たちが私たちを取り囲む、私 私たちを助ける。でこのヘブライ人への手紙の著者が書いていることはそういう意味なのではないでしょうか。でこの証人たちはですから主イエスのあの真実な苦しみを、まあ、時代が少し前ですけれども自らの血と涙をもって証しした人々です。信仰者の在り方を実例で示したという意味でももちろん証人でありますけれども、それ以上にイエスの十字架の証人です。二節に12章に入っておりますが、二節にご自身の前にある喜びを捨て恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍んだ、イエスとはそういう方であったと書いてあります。ご自身の前にある喜びを捨て恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍んだ方で、この殉教者たちの生き方というのはこのこととぴったり重なります。あの人々はこのイエスの苦しみを証しする生き方をしました。でこのような真実な苦しみを証しするということがこの世界にはどうしても必要です。で私たちの世界は何か調子よくやっていけばいいんだというような人生観が支配すべきところではありません。そうではなく真実のために苦しいけれどもそこで耐えて生きていく、そういうことがこの世界の支えにならなければならない。ですからあの方の主イエスの苦しみを証しするということはこの世界にはどうしても必要です。そしてそれだけではありません。苦しみをくぐり抜けてよみがえられたあの主イエス、で2節の終わりの方に神の玉座の右にお座りになったって書いてありますが、でこの方に対する証し、真実な苦しみを忍ばれた方、そしてそのことを通してくぐり抜けて天に上げられた方、その方についての証しが、私たちのこの世界にはどうしても必要です。でマイナスからプラスへと逆転するという非常に深い出来事がそこで起こっていたわけですけれども、それを証しすることです。で以上のことを心に留めた後で、私はここで今日は特に3節の罪人たちのこのような反抗という言葉に目を留めたいと思います。3節はこういう言葉でした。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないようにご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。でこの、罪人たちのこのような反抗という言葉がこの中にあります。そこに焦点を合わせて少しお話をしてみたいと思います。で今週の金曜日は主イエスが十字架につけられたその記念日です。祝日 で本来は、教会ではその日に何らかの集まりがあってもいいわけなんですけれども、私たちは水曜日にそのことを心に留めて祈る会を持つことにしています。で十字架のことをこの40日間私たちは繰り返し繰り返し考えさせられましたが、この十字架というのはイエスがご自分から好んで招いた出来事ではありませんでした。でこのことは彼がゲッセマネの園でひどく恐れてもだえたと、福 福音書が書いてあることからも明らかです。で、彼はあの時、私は死ぬばかりに悲しいと漏らされました。そしてこの杯を私から取り除けてくださいと祈った。で、そのことからも明らかなように、イエスがご自分から好んで招いた出来事ではない。十字架というのは罪人たちの犯行によって引き起こされた出来事です。福音書を読みますと、あのように真実で愛に満ちた方をこの世の人々が寄ってたかって殺してしまった、そのことがよくわかります。で、もちろんそこにはさまざまな要素があるわけでありまして、順番に挙げますと、まずファリサイ派の律法学者たちですが、彼らは、律法を原理主義的に形式的に解釈するということに固執していたために、イエスには早くから殺意を抱いていました。イエスの解釈というのは律法の文面にとらわれるのではなくて、その本来の意味、神様がなぜこのような戒めを私たちに与えてくださったかという、そのこと、例えば殺すなと言われている、それをイエスは深く人を憎むことにまで及ぼして解釈しました。そのような根源に迫ろうとするイエスの律法解釈で、これはしばしばファリサイ派の律法学者たちの考えとは対立いたしました。で、そのためにこの人たちは早くからイエスを殺そうとしていた。で、これが十字架の主要な動機です。弟子たち、福音書には弟子たちも出てきます。弟子たちはイエスが本当に願っておられること、考えておられることを最後まで正確に理解することができませんでした。福音書を読むと、弟子たちは最後までイエスを誤解しています。そしてとうとう最後には彼を裏切ったり、ペトロのように弟子集団の中心人物と言われていた人が、いざとなったらあんな人のことは知らないと言ってイエスを否定したり、そして最後にはみんな逃げ去ってしまいました。わずかに残ったのは女性の弟子たちです。男はみんな逃げた。この弱さ、戦争なんかは平気でするくせに、こういう時になると弱い。で、このことを私は考えさせられますが、あの弟子たちの弱さということが、やっぱり十字架を生み出した一つの要素になっています。それから群衆がいます。群衆というのは、イエスがエルサレムに、十字架につけられるためにエルサレムに入ってこられた時は熱狂的に歓迎した。シュロの葉を手に持って自分たちの着物を道路の上に敷いて、ロバに乗ってやってくるイエスをホサナホサナと言って歓迎した。そのことが福音書に書いてあります。で、そのところから今日の日曜日をシュロの日曜日というふうに呼ぶんですけれども、シュロの葉を手に持って歓迎した、ホサナホサナと言って歓迎した。しかし3、4日も経つと手のひらを返すように彼らは変わります。先導に乗せられます。そして十字架につけろと叫びます。あのバラバを許してやり、イエスは十字架につけてしまえ。 そう言って叫びます。私はこの1週間繰り返してあのバッハのマタイ受難曲というのを聞いていました。でこの場面は群衆がバラバを助けろというバラバをというふうに叫ぶ、まあ、合唱でそれが歌われるわけですけれども、不協和音です。決して心からみんなが一致しているわけじゃない。だけど成り行きで先導に乗せられて、そしてあの真実な方を十字架につけろと叫び、バラバの方は許してやれと叫んだ。それが群衆でした。不和雷動と言いますが、これもまたイエスの十字架をもたらした一つの要素です。最後に総督ピラトを挙げたいと思いますが、政治家です。で彼はイエスはそんなに十字架につけられるほど悪いことをした人じゃないということを知っていました。マタイによると尊敬さえしていました。ところがやっぱり成り行きでありまして、イエスを殺すのは良くないということを認めていながら、結局は責任を回避します。でみんなの前で文字通り手を洗います。そしてもう俺は手を引く、お前たちは勝手にしろ、俺の責任ではないと言います。そう言って十字架を彼は許してしまいました。この無責任、政治家というのはしばしば無責任ですが、総督ピラトはその典型だったと言っていいでしょう。でこういうことが、これらのこと、律法学者たちの自己絶対化と言いましょうか、高ぶりと言いましょうか、あるいは原理主義と言いましょうか、弟子たちの弱さ、群衆の不和雷動、政治家の無責任で、こういったことが寄ってたかってイエスを抹殺してしまったのであります。罪人たちの犯行とここで言われているのはそのことです。真実な神に逆らい、神の子を抹殺してしまう罪人たちの犯行、そしてこれが私たちの世界です。旧約の時代もそうであったし、イエスの生きておられた時代もそうであったし、そして今もそうです。罪人たちのこのような犯行を彼は耐え忍ばれた。で、この言葉に私たちは深く心を打たれます。ただヘブライ人への手紙の著者はそこで終わってはいません。今述べたことがこの世界のすべてというのではありません。この世界がどれほど不真実であっても、罪人たちのこのような犯行が時代を問わずどのように激しいものであっても、この世界の真ん中には十字架の主イエスが立っている。十字架の上で不当な死を遂げて、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍んだ方。この方はあのペトロの手紙の1というところにありますように、ペトロの手紙1の2章23節以下ですが、罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅かさず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。でそうあります。それは 私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためですと、彼はそう続けています。本当にそうだと思うんです。この世界には罪人たちのこのような犯行ということが昔も今も続いているけれども、その中に十字架の主が立っている。だからこの著者は続けて、あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないようにこのような犯行を忍耐された方のことをよく考えなさい、そう言います。それだけではない、その前のところには神の玉座の右にお座りになった方、信仰の創始者また完成者と言われる方を仰ぎなさいと、この方を見つめながら私たちは自分たちの人生を走っていかなければいけないというのであります。で、私はこの受難週の日曜日に際してそのことを強調したいと思います。あの方を、あのイエスを、十字架のイエスを見上げる、見つめる、そして走っていく、それが私たちの生活でなければならないのではないでしょうか。で、その時にはすべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、そう言っています。余計な荷物は持たない。私たちはこの何十年か人生を経験してまいりますと、本当に余計なものが自分の身の回りに増えているということに気がつきます。これはもうすでに若い時からそうでありまして、ほとんどガラクタに等しいようなものが私たちの生活の中にもう山のように積み重なります。それが私たちの生活の自由を奪います。そういうものは捨てたらいい。私の部屋なんかもまさにその通りでありまして、読むのか読まないのか、たくさんの本が積み重なっていて、そしてガラクタに等しいものがたくさんそこら中にあります。それを捨てなければならない。余計なものは捨てなければならない。身軽にならなければならない。絡みつく罪をかなぐり捨てて、仲介書はで、この絡みつく罪っていうのは一つのイメージを持っていて、服装なんだそうです。走るときにスポーツ選手は短いパンツを履いて身軽になって走りますが、ロングドレスみたいなものを着ておりますと足に絡みついてうまく走れません。そういうものも脱ぎ捨てないといけない。で、身軽になって私たちの前にある人生の道を走っていかなければいけないというのです。で、その時に私たちを助けるのはただあの方の姿です。そしてたくさんの証人たちです。私たちを取り囲んでいる、特に真実のために苦しんで死んでいった多くの人たち、その人たちに囲まれて身軽になって私たちは走っていくんだと。で、非常にイメージとしてこれは強烈な、ものを私たちに与えてくれると思います。ご一緒にそのように走り抜きたいと思います。祈ります。主なる神よ、 受難週の日曜日にあたりまして、主イエスの十字架を改めて見上げます。どうか私たちのために苦しんだ主イエスを見上げながら、本当に必要なものだけを携えて走るべき道のりを走っていくことができますように、私たちの生活を変えてください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌309番、お疲れ、お